はい、おはようございます。井上です。2024年8月17日今日は土曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。お盆休みも明日までという方もね、結構いらっしゃるんじゃないかなというところでございます。まあね、当然お盆期間中ね、お仕事されている方もいらっしゃると思うんですけれども、今年のお盆はね、まあ、地震ね、お盆前半というか初めの方にね、でかい地震があって、南海トラフがという騒ぎになって、でその後ね、昨日ぐらい、おとといぐらいが台風がね来てっていうところで、まあ本当バタバタのお盆だったかなというふうに思うんですけれども、今日はですね、ヤフーにですね、まあこういうタイミングなんで、災害時、SNS 上のデマや詐欺に注意というね記事がありましたので、まあそれについてね、ちょっと話していこうかなというふうに思います。よろしくお願いいたします。で、まずね、記事にはね、災害時の情報との向き合い方というところで冒頭ね、大きな災害が発生すると正しい情報の取得は困難になり、主にインターネットや SNS を通じて真偽不明の情報が投稿拡散されます。拡散されてしまうと、被災地やその周辺にさらなる混乱を招く危険性があります。また事実と現状が異なる投稿や、不確かな救援要請は本当に援助、支援の妨げになる恐れがあります。災害時に流れやすい偽情報や、誤情報のパターンを知っておき、不用意に拡散しないようにしましょうというところで、まあ結構前からね、最近問題になってきますよね。で、東日本大震災の時に、確かそのツイッターとかっていうところで結構情報発信のツールとしてすごく、有効だったわけですよね。すごくツイッターっていうのがみんな、まあ、今で言う X ですよね。その効果っていうのが見直す、な注目されて、まあそれ以降ね、この行政とか情報発信ツイッターを使うというような、まあ形になってきたと思うんですが、その頃っていうのはまだまだね、言うてツイッター使ってる人そんな言うほど多くなかった。まあ広く浸透してる頃ではなかったので、まあこういった、偽情報とかってでもそんなにこう気になる程度ではなかったというところですが、まあ、そこからもう10年以上が経っていって、まあ、スマホが完全に普及をして、でもうみんなが SNS を使って発信できるというのがもう当たり前の状況になってきた中で、やっぱりこの偽情報っていうのがすごく問題化されてますよね。で特に最近はですね、もう生成 AI ですよねを使って、もう画像はいかにでも簡単に、誰でも簡単に修正ができたり作っちゃうことができるんですね。で、昔であれば、画像の加工とか編集するのっていうのは、まあ、それなりに知識とかスキルがないとできなかったんですが、今って、誰でも作れちゃうんですよね。びっくりするぐらい簡単に。で、しかも動画も簡単に作れちゃうし、で、かつ、声もね、簡単に合成できちゃうような時代じゃないですか。だから、その、なんて言うんだろう、有名な人の音声を合成して、で、それに映像を当てて、その人の映像とか当てて、で、動画にして配信するとか簡単にできちゃうんですよね。うん、だから、より以前よりも、この偽情報の判別ってめちゃめちゃ難しくなってきているっていうのが、おそらく現状だと思います。で、さらに言うならば、まあ、こういったね、災害時とかっていうところで、まあ、他国の影響力工作ですよね。プロパガンダとかっていうのも広がるリスクも当然あるわけですから、まあ、なおのことこの情報リテラシーって高くしていく必要が絶対あるわけなんですよね。だけど、まあ、なかなかこう、判別できない。で、特に最近は、もうなんていうのかな、ショート動画とかそういうので、もう短文とかっていうところが多くなってるので、もう、よく読まない、よく見ないで、拡散しちゃうってケース結構多くなってますよね。だから非常に今後、まあね、今回言われてる、まあ、南海トラフとかそういった大きな災害が起こった時って本当に気をつけないと、まあ、えらいことになるリスクがあるなというのは正直なところです。で、あと、まあ、この当然ね、この見分け方とかっていうところとか、生成 AI を使っていると、とかとかね、あとはその報道機関が発した情報とかっていうところをですね、やっぱちゃんとまあうまくウォーターマークとか入れるとかなんなりしてですね、していくってことも当然求められますし、特にそのメディアとかが発信するものに関しては、もう出どころがちゃんとすると。で、同時に、なんていうのかな、その、誰かは真偽不明な情報の場合っていうのは、例えばこう災害発生時とかっていうところでいくと、まあ一時的にコントロールとかやっぱした方がいいんじゃないかな。まあ難しいところなんですけどね。例えばまあそれから偽情報を発信したことに対する罰則みたいなのを結構でかくする、その災害時とかっていうところに関しては、ちょっと取り締まりを強化するとかしないとちょっと怖えなっていうのは最近思ったりします。もちろん表現の自由とかのバランスがあるので、なかなか難しい部分があると思うんですよね。で、それでじゃあどうなのかな。だからあとはその例えばプラットフォーム側がね、情報をコントロールする。でもその情報をコントロールするとまた陰謀論のネタになっちゃったりとかするとかあるので、すごく難しいなっていうのが、まあ正直なところなんですよね。で、なってくると、やっぱり受け取る側が、ジャッジをして判断をするっていうことがやっぱ求められる。まあ多分ここに着地するんじゃないかなという気はします。で、あとは、なんていうかな、メディアが、 嘘は流さないけども、全部は公開してないっていうのが、なんかここ数年ネットでね、なんかバーって広がっちゃってるじゃないですか。だ、報道しない自由ってやつですよね。だ、そういうことがあるから、なおのことね、メディアが発信する情報以外にもあるんじゃないかみたいなのが結構なっちゃってるので、まあ、結構たちが悪い世の中になってるなっていうのは正直なところではあります。ただ生成 AI とかね、普段のその仕事とか効率化って測る意味ではすごく重要な機能ツールだし、なんとかな、技術だと思うんですね。だから今後ますます発展をしていくんだけれども、やっぱり受け取り側がちゃんと判断できるような、IT リテラシーっていうところを高くしていく必要は本当正直あるんじゃないかなというふうに思います。なんか安直な規制はちょっと正直個人的にはやっぱ反対なので、いや、受け手側がちゃんと、ジャッジできるような教育とか、こういった啓発活動っていうのがもちろん必要なんじゃないかなというふうに思ったりは、しています。でなってきた時に、やっぱりそのもう学校とかで教える項目っていうのをそもそもね、変えていかなきゃいけないと思うんですよね。だから、例えばもうスマートフォンとかであれば、もう小学校1年生から多分持つわけじゃないですか、今って。だってもう、なんか防犯とかそういう意味で持たせてとか絶対いいわけですよね。で、もちろんリスクとかありますよ。いろんな情報にアクセスできたりとかっていうのがあるし、例えば、その、なんかね、いろいろ子供用のね、電話とかでもいろいろ設定できるけれども、子供って賢いので、横のネットワークも半端じゃないので、自分たちでね、その突破する方法を見つけちゃうんですよね、どうしても。だからもう絶対防ぐの無理なんですよ。ってなった場合にどうするかって言ったら、もう正しい使い方っていうのをそもそも教える。だから、そういう情報に触れられるっていう前提で、教育ってしていかなきゃいけないんじゃないのかなと思うんです。あと同時に生成 AI ももうこういうものが作れるんですよっていうこと。だから例えば学校とかでね、生成 AI 使うのけしからんみたいな空気あるじゃないですか。じゃなくて、もう積極的に使う。うん。で、生成 AI を使うことによってこういうものを作れちゃうんだぞっていうことをちゃんと理解しておけば、その情報を受け取った時に、あれこれってちょっとあれじゃねって思うところが出てくると思うんですね。で、今はまだなんとなく気づける人は気づけるんですよ。あれこれちょっと AI かなっていうのが。だけどこれで多分どんどん進化していけば、多分本当にリアルと差がつかなくなっちゃうと思うんですよね。だって動画とか、生成 AI が作る音声とかの、ちょっと自然さがない部分っていうのは、本当この1年ぐらいですっごく改善されてるんですよ。めちゃめちゃ本物に近くなってるっていうのは事実あるんですよね。だから、おそらくその差っていうのはもうほぼなくなるっていう前提の中でいくと、じゃあそういったことが作れるんだぞ、簡単に作れるんだぞっていうことをしっかりと、発信というか教育をしていくっていうのがすごく重要なのかな。だからもう何でもかんでも最近でなんか問題があったら規制すればいいって形になっちゃってるじゃないですか。でも規制すると結局自由な発想っていうのは失われてしまうわけですよね。だからね、隣のね、大陸の国みたいな形になっちゃうわけです。だから一定ラインまでは進化できるけど、それ以上の進化ってありえないわけですね。発想が自由が、表現の自由が認められなくなっちゃう、そうなっちゃうわけですから。だから、そこでバランス難しいっていうところ。だけど、やっぱりちゃんと啓発活動をしていって、やっていくっていう方がいいんじゃないかな。で、日本人でなんだかんだでその辺のモラルってしっかりしているじゃないですか。以前よりはちょっと微妙っちゃ微妙だけれども、でも諸外国と比べはそういうとこあるので、だから早い段階でちゃんと教育をしていくっていうことがとても重要なんじゃないかなというふうに思います。だからもうこう偽情報出るぞというところは、しっかりしなければいけないし、逆に、なんかふざけてね、偽情報を発信したら、なんていうかな、もう自分が本当に困った時に対応できなくなるぞと、本当に助け求められなくなるぞっていうふうなこともちゃんと教育をしていく。あと一番問題なのはこのインプレッション課金ですよね。だから投稿自体、例えばなんていうかな、本人たちは別にそんな軽い気持ちでやるわけですよね、偽情報とかってね。で、善意の第三者が拡散しちゃうわけですよ、本当だと思って。っていうことで、じゃあなんで拡散されるとその人たちは喜ぶかって言ったら、インプレッション課金ですね。X とかもそうだけど、インプレッション増えれば課金、お金が入っちゃうわけじゃないですか。だから、これはもうプラットフォーム側として、こういった災害とかそういうのに関連する情報に関しては、インプレッション課金の対象外にするとか、これ YouTube もそうなんですけど、まあそういうふうにしていけば、幾分減らせるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。こういっただからあると、とにかく広がれば広がるほどお金になるってことになったら、やっぱそういう、ちょっと過激なものとかギリギリなもの攻めてくるじゃないですか。だからここら辺はプロバイダー側がね、投稿自体を規制するんじゃなくて、このインプレッションってところをまず規制していくってことをやっていけば、ある程度分母は減らせるような気がすごくします。うん。 で、あとは、まあね、その偽広告、最近ちょっと若干減ってきた感はありますけども、でもやっぱり著名人を使った偽広告とかもやっぱまだあるわけですから、まあそういった部分でいくと、やっぱプロバイダー側っていうのはしっかりとやっていかないといけないんじゃないかなというふうに思いました。で、まあ今後もね、本当我々自身も IT リテラシーを高くしていって、で、特に多分、やっぱ一番問題なのは、40代中年以降なんですよ。中高年なんですよね、きっとね。うん。微妙にこう、なんていうかな、情報リテラシーが低いし、なんとなく使えるようになったぐらいの人たちが多いじゃないですか。だから、真偽不明の情報もどんどん拡散しちゃうっていうリスクがあるので、だからむしろ、若い子人たち、だから30代未満とか人たちっていうのは意外とちゃんとしてるような気がするんですよね。なんてかって言ったらもう、ある程度自分たちがいい年齢になった時はもうすでにこういったツールがあったわけじゃないですか。だけど40、50代って、自分たちがだから中高生の時ってあんまなかったですよね。私も50代ですけど、こうやってスマートフォン、携帯がとかインターネットがっていうので、インターネット普通に使い始めたのって、多分私が使い始めた大学生入ってからなんですよ。大学の2、3年生ぐらいからなんですよ。だけど世の中で、それ結構早い方ですから。で、世の中の一般社が使い始めたのってやっぱり2000年ぐらいからですよね。うん。だからそう考えるとやっぱり40、50代以上っていうところはこの辺めっきり弱い部分が、弱いところとあと差があるっていうところがあるので、まあ、そこら辺に向けた啓発をした方がいいんじゃないかなって個人的には思います。ネットの誹謗中傷とかもやってるのってやっぱこの世代多いですから、まあ、そこら辺を踏まえて対応が必要なんじゃないかなっていうふうに思いました。というところで今日はですね、災害時、SNS のデマ詐欺に注意というね、記事がありましたので、まあ、それについてちょっと思ったことをお話をさせていただきました。ぜひね、番組の購読フォローをお願いいたしますというところで、今朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。